と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間になりました。いかがお過ごしでしょうか。6月入りまして、もうそろそろ梅雨かなという感じなんですが、梅雨の楽しみ方、今日の私のお相手この方はどんな風な楽しみ方をするんでしょうか。
建築士会の山本です。難しいですね、梅雨。
あ、すみません、建築士会の山本です。楽しみですか。難しいですね、
どんな風な。
紫陽花が綺麗でそれが楽しみですね。
そうですね、もう紫陽花色づいてますもんね。
そうですね、はい、
はい、ということで今日もですね、たっぷりお届けしていきたいと思いますが、はい、6月のテーマはね、お祭りということでお話を伺っています。今日はどんなお祭りの話なのか、
ね、ね、
はい、お楽しみに、は
い、お願いします。
京都人町出会いもん。
最初のコーナーはただいま参上のコーナーです。ゲストを早速ご紹介したいと思いますが、今日はちょっとね、あの私も初めて、はい、お出会いする方々なんですが、
毎回ですけどね。
まあ毎回そうなんですけれども、特にということで、はい、なぜかと言いますと、はい、女神輿をこう書いていらっしゃるというね、山吹会のお二方にお越しいただきました。田中美希恵さんと内田美和さんです。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
女神輿山吹会所属ということでお伺いしているんですが、このおみこしはどこのおみこしなんですか。
西京区にあります松尾大社のおみこしです。
あ、松尾さんの、
はい、
もう松尾さんというと私なんかお酒の神さんでね、ものすごいあの親しみ感じる。あ、そうですか。松尾さんに女おみこしがあったんですね。
そうです、今年で10年目を迎えます。
あ、もうそんなに歴史があるわけですか。
はい、
あんまり京都でね、私はあの女みこしって、ね、実は正直聞かないんですけれども。
そうですね、まあ言うたらここ最近の話っていう形なんですけども、うん、まあ山吹会今年発足10年目を迎えるんですけれども、地域の神社によってはそれ以前からこう子供みこしを使って巡行されてるっていうところもあったんですけれども、まあ10年前に機会がありまして、松尾大社女神輿山吹会っていうものを発足して、現在も毎年毎年9月に巡行しているんです。
あ、いや、いや言いにくかったらもう言わんといてもらったらいいんですけどね。いや、ほら神さんごとって女の人なかなかこういろいろするの難しかったりするじゃないですか。
です、ね、
別に悪気があってと違うてね、うん、その辺とかって大丈夫だったんですかって、やってストレートやっぱり聞いてしまいましたが。やっぱりいろいろご苦労はあったんでしょうね。
そうですね、
もともとなんかきっかけがあってっていうことだったんですが、それは、はい、なんかやりたいとかいう人が集まったとか、他にいやそうではなくてって、どんなきっかけだったんですか。
山吹会ができたきっかけっていうのは、松尾大社の末社の衣手神社っていうところがありまして、そこの神輿蔵の完成披露っていう時に、子供神輿を使って、ずっと男神輿の追っかけをしてた女性たちが結構いたんですね。
あ、かっこいいなと思いながら。
そうなんですよ。まあ要は憧れですよね。
すごい
よ。いいなって。でも京都では先ほどおっしゃってたみたいに、女性がその神輿一緒にっていうのはなかなかそういう機会もなかったので、
うんうん、
じゃあ女性だけでって、まあその時はイベントっていう形で、うん、まあ出たんですけれども、その中でもやっぱり継続したいっていう思いの方がやっぱりいらっしゃって、でそこから山吹会を作りたい、まあその時は山吹会という名前ではなかったんですけれども、うんうん、やりたいっていうことをその女性集まった人たち、まあ有志ですね、
うん、
が神社側にお願いして、 で松尾大社様の方で、まあ、了解いただいて、で松尾の花は山吹なので、そこから山吹会っていうお名前を頂戴しました。
うわ、すごいこう熱い思いを持った人が、はい、その時行さん集まらはったんですね。
そうなんですね。
で、田中さんもその一人だったんですか。
いや、私は実は山吹会ができる前から別のところでこう女性みこしを
経験があった、
ちょっと経験あったんですけれども、山吹会でその初巡行があるっていう時に、まあ、知り合いに誘われて、こうなるようで、じゃあ行ってみようって、で行ったら、現会長もなんですけど、まあ、初代会長、2代目会長、今3代目会長っているんですけれども、まあ、その3人っていうのはその発足した時からのそのメンバーなんですけど、まあ、皆さんのその熱気ですね、女性で運営していくその熱気に、まあ、押されたというか負けたというか、私も何かできないかなっていうふうに思って、参加して今も続けているっていう感じなんですけれども。
すごいですね。だしゃけど、おみこしもあるんでしょ。女みこし用のおみこしっていうか、神様の原おみこしさんなんでしょ。
はい、はい、そうです。
それがまたちょっと珍しい、違うかなと思うんですよね。
前までは、その衣手神社のおみこし、子供みこしをお借りしてたんですけれども、平成12年に建造委員会、おみこし作りたいっていうみんなの思いがありまして、委員会を作りまして、で、次の年13年には、山吹会のみこしを作らせてもらったんですね。
ああそうだったんだ、はい。で、内田さん今参加されてどれぐらいになるんですか、山吹会は。
私は6年ほどになります。
やっぱりかっこいいなっていう憧れ、さっき田中さんは追っかけがいた言ったんだけど、はい、なんかそういうところはやっぱ気持ち的に持ってはったんですか。
そうですね、やっぱり自分の兄弟とかがお祭りに出かけるのとか見てまして、やっぱ羨ましかったですね、正直。
ああそうか、はい、男性はねみんな行かはって。
そうですね、やっぱり女は家の中っていうのがありましたけど、山吹会があるっていうのを聞いて、じゃあ私もぜひ参加させていただきたいっていうのが一番最初のきっかけでした
ね。お祭りは男性も女性もね、心ワクワクときめくものに変わりはないわけですからね、はい。ああそうだったんですか。実際内田さん参加されてみてどうですか、はい、今なんかこれ偉いことやりだしたなとかあるよ、いやこれ絶対よかったわって、みんなこんなんできひん人かわいそうやなみたいなそんなんとか、どんな気持ちなんでしょう。
そうですね、最初は本当にお祭りだけをもう騒ぎたいっていうので行ったんですけど、実際運営されてる方たちを見てると、あ私もやっぱり運営する側に回ってみんなともっと一緒にこう、達成感を味わいたいなっていうのとかもありまして、はい、どんどんと
積極的になってきたと、はい。ね、田中さん、このお祭りごとですから、はい、今言ってはったけれども、はい、いろんな面で気をつけて運営していかなあかんこととかもありますよね、
は
い。
そうですね、
集まってこうわーって騒いだらいいっていうだけのもんでもないし。
そうですね、お祭り自体は9月の第1日曜日と決まっているんですね、はい、うんうん。で、松尾大社の八朔祭で巡行するっていうのが決まってるんですけれども、はい、そのためにはやっぱり準備っていうものが必要です。また初めて担ぐっていう方もいらっしゃるので、うん、練習会っていうものも催してますから、準備自体はかなり早くからしてますね。で、1年を通して、まあ、いろんな行事も含めて活動っていうものを行っています。
そうですよね、はい。まあ、これ神事の時にね、巡行しはるわけで、神事として巡行しはるわけですから、はい、その松尾大社さんのその神事に合わせていろんな行事もね、
そうです
ね、組み立てていかないといけないことになりますよね、はい。内田さんは、まあ、地元で見てはったわけですか、この松尾大社の最初の家族が行かはるおみこしとかっていうのは。
本当に小さな神社の、うん、地元の、うん、小さな神社の、 はい、お祭りだったんで、うん、松尾さんのを
直接見てたわけではなくてね。ああ、そういうことですか、うん、今この山吹会っていうのにはどれぐらい人数はいはるんでしょうか。
登録人数は、まあ、150人ぐらいはいらっしゃるんですけれども、うん、実際あのその年の巡行に参加される方っていうのは、まあ、60人から70人ぐらいがここの何年かずっとそんな感じなんですね。
いやでもすごい人数ですね。
そうですね。
ねえ、はい、じゃあ今年その9月2日にもやっぱりそれぐらいの方たちがね、
そうですね、
集まってこられるんですね。
希望としてはもうちょっと集めたいんですね。
あ、そうなんですか。
多い時はね90人100人超えてたことがあったんです。
へえ、うん、すごい。そのなんかやっぱりこう熱意を持ってる人それだけやはるんやね。
そうですね。
どんなところを巡行はされるわけですか。
巡行は松尾大社を出て嵐山の方まで行きます、はい、で嵐山の方にあの一谷宗像神社っていう神社があるんですけれども、はい、まあ、そこで休憩を取りまして、その後、その前っていうんですかね、うんうん、大井川が流れてるんですけど、はいはい、そこを上流に向かって船渡業を行うんですね。で対岸に、まあ、降りまして、でその後、野々宮神社の方へ、向かいまして、でそこでまたあの祭典を行って、その後渡月橋を、みこし巡行しながら担ぎながら渡って、中之島公園を、過ぎで、また松尾大社に戻るというコースをたどってます。
ああ、じゃあ、あの、どれぐらい時間的に言うたらかかるんですか？結構な距離だと思うんですけどね。
そうですね。時間は、出発が9時ぐらい。で、到着がまあ4時ぐらい、夕方4時ぐらいですね。ねえ、
すごい長い工程ですね。
休憩、休憩もあるんですけれども。うんうんうんうん、
はあ。でまたいいとこ通らはりますね、コースで。
そうですね、
絵になりますよね。
とってもね、ロケーションのいいとこ選んだんですよ、ね、なんて思ってるんですけど
ねえ、
はい、
すごい。写真撮りたいとかいう人も行さん来はるん違います。
そうですね、うん、当日はたくさんの、方がいらっしゃって写真を撮っていただいてますし、ビデオとかね、
うん、
でまあその写真を撮られた方は、まあ、例えば新聞のなんかコンクールとかそういうのに出された方もいらっしゃいますし、はい、はい、時々の、乗ってますね、写真がね、
まあ自分の顔はね分からへんかもしれへんけどそのおみこし絶対撮ろうと思ったらね結構ちっちゃくなる、はい、でもそのやっぱりおみこし担いである人の表情を撮りたいとか、
そうですね、
こうね、すっごいもうほとばしるなんか熱気を撮りたいっていう人もやっぱりやはるかもしれへんし
汗取られる方いらっしゃいますよ、期待の汗をやっぱりよく撮られますから
真剣さ加減がねやっぱ伝わってくるんでしょうね。ああそうですか。なんかその、まあ、女性ばっかりやからこそこんなことがあるとか、まあ、エピソードとか、あるいはもうこんなやっぱり課題も持ってるねんっていうのがあったら最後に教えてもらえたらなと思うんですけれども、うん、女性ならではやからこんな喜びもあった、あるいはこんなちょっと課題も持ってますよっていうのがあれば。
課題ですか、
ね、うん、
まあ、女性ならでは、まあ、結婚出産はたくさん、うん、はい、ここ数年で皆さんたくさん結婚出産されて、
はい、ちょうどそういう世代の方がこう、
そうです ね
集まってらしたらそうなりますよね。
そういう彼女も出産経験してますからね
そうです、子育て中で、
子育て中で、はい、でもやっぱりおみこしだけは離れられない。
そうですね、こればっかりはやめられないですね
ああそうですか。それは確かに女性ならではの、
そうですね、
うん、なんかおみこし嗅いではる時にあの赤ちゃんまだちっちゃくてとか、はい、あ母乳の時間やとかいうこととかあるかもしれんもんね。
あのね、主人に見てもらってとかがやっぱり、はい、
あ、じゃあ家族の協力も必要なんですね。
そうですね。
そうですか。いやこれはもう一番そのおみこし担いでて嬉しいことやねんっていうのはどんなことなんですかね。
やっぱりね、うん、あのそのお祭りでそのみこしを担いでって言うたら、うん、 前日まで全く顔も知らなかった人も中にはいらっしゃるんですね、うん、そういう中で6、70人、まあ、あの男性も手伝いに来てくださる方もいらっしゃるので、まあ、100人近くの人たちが一つのお祭りを作っていくわけなんですね、うん、その当日ね。でその時に、まあ、巡行し終わった時のやっぱり達成感っていうものはやっぱりね、普段の生活では味わえないものですね。まあ、会社とかね、そういうところで仕事でっていう、まあ、グループでやっての達成感っていうものはあるかもしれないんですけど、うんうん、全然知らんかった人と仲良くなったりとかね、そういうこともありますから、うん、とっても素敵なことだなと思っています。
いいですよね。でこれからまたいろんなことをねされていかれるでしょうし、いろんなことをこういろんな人たちに伝えてって、また仲間も増やしていかなあかんっていうこともあると思うんですが、なんか予定されてることありますか、これからは。はい、
ですね、うん、まあ、これからまあ7月に、練習会等も始まっていくんですけれども、実は明日なんですけれども、はい、松尾大社の方で亀の市というフリーマーケットがあるんですけれども、まずそこでまあ出店っていうこともしつつ、
はい、
お昼からは女性ならではっていうことで、うん、浴衣の着付け教室をするんですね。
あ、そういうこともされ出してるんですか。
はい、でもそういうレクリエーション活動も、うん、しつつで、まあ、練習会もここからやっていくんですけど、まあ、その後に親睦会っていう形で、うん、まあ、バーベキューやったりとか、
うん
うん、そういうこともしていっています。
あ、そうなんだ。だからそのおみこしというものの元に集まってきてる人たちでこういろんなすごいつながりをしっかり固めていくようなこともされてるわけですね。神さんごとはいっぱいしきたりがあったりとか、うん、勉強しなあかんこともたくさんあると思いますけど、またそういう機会もこれから作っていかれるんですかね。
はい、そうです。
そういうことも通じてやっぱりおみこしを担ぐっていうことをね、
はい、
楽しんで、
はい、
で達成感も味わって、
はい、
で地元にこう根付いていくように、もう10年やらはったからもうね、
いやまだまだです
ね。まだまだそうですか。まだまだですか。いや、なんか山本さん元気になりますね。すね、今ね女の子が元気なんですよ、はい、実は。
そうなんですよ。困ったことです。
山本さん
困ってませんけど。いやいや困ってありませんけど。
山本さん今日ねスタジオの中で男性一人やから
ですね。
ちょっと無口な。
はい、じゃあ藤岡さんと内田さんまだちょっと、あ、ごめんなさい、田中さんと内田さんにはまだちょっと残っていただいて、一曲お聴きいただきたいと思います。 Going Underground Stand by Me。
京都人町出会いもん、
バッタリ将棋のコーナーです。さて山本さん、今日はやっぱりおみこし関係の話ですかね。
はい、
そうですね、
はい、今日はもうこの話をしないと。まあ僕ら建築とはいうものの、まあ、こういうものをおみこしさんなんか直接はね、まあ、まあ関係ないんですけども、うん、実はちょっと僕、まあ、勤めてる時はお寺の仕事もしてましたから、はい、縁がないことはないんですけど、
はい、
まあ、おみこしさんはあんまりよく知らんので。
そうね、おみこしさん建築士の人がデザインしはるわけじゃないですもんね。
いや、せんことはないんでしょうけどね、こう図面ってこうありましたからね、ネットとか見てると。
ああ、そうですか。さっきなんか田中さん聞いてたら、はいはい、神社によっていろいろね、形が違
う、形いろいろあるみたいですね。で、おみこしの勉強ページっていうので、うん、ちょっと実は勉強したことをちょっとだけ、はい、するんですけれども、まあ、とにかくおみこしさんっていうのは、その、まあ、腰いうことは高貴な人がね、
うん、
乗るものということで、でその神さんの腰ですから、
うん、
まあ、そういう大事なものなんですよね。
はい、
でこれ、まあ、大きさがこれ僕ちょっとお聞きした方がいいのか、大和いうところの大きさを、まあ、軟弱軟寸って言って言ったら、大体その大きさが分かるんですって。まあ、4尺何寸かちょっと分かりませんけども、うんうん、そういうものらしいですわ。で、まあ、とにかくその白木の状態にいろんなこう飾りがついていって、まあ、ああいうおみくさんのイメージがねできると思うんですけども、
はいはい、なんかキンキラしてたりシャンシャン落としたりとかいろいろありますよね。
ガンガンガン鳴らしたりね、この棒のところにこうなんかそういうもんがいっぱいついてるんですけれども、うんうんうん、まあ、そういうものをこうつけていって、まあそういうなんかこう神さんのこう賑やかな感じが出るんですかね、ちょっと、はい、そういうことだと思います。
あれ、やっぱ神さんが喜んでくれた くらはるようにあの音出したりとか、そういうふうにキラキラ光のつけたりしてあるんでしょ、ね、
ね、
うんうん、
まあ、あの仏さんのとこでしたらこの天蓋とか洋楽とか、うんうん、こういろんな飾りもありますけども、で、あのこのおみこさんでしたらこの 棒がありますよね、担ぎ棒が、
あ、
なんか花棒って言うんですかね、これは関西では花棒って言わんのですか、どうなんですか、
言わないです、
ね、あ、言わない、これね、実は関東のページなんで、
担ぐのは長江って言います、
長江、
そういう言うんですか、
ああ、その方がなんか分かる字が、
はいはいはい、
ね、長い絵なんでしょ、
ああそうやった
、違うんだよ、あ、すいません、間違ってるかもしれません、あ、すいません、
もっと難しい字書くんですか、あ、そうですか、とにかく、まあ、そういうところにこういろんなこう今言わはった白押ししたね、
うんうん、
飾りをこうつけていってこういろんなあの、まあ、おみこしさんができるいうことだと思うんですわ、だからまた高いんですわこれがね、
あ、そうですか、
大変なんです、うん、これが
やっぱり一つずつ手作りなわけですよね、
う
ん、言うたら
基本的には、まあ、銅板をこう叩いて、
うん、
で形を作っていって、で、まあ、七個字でこう小さいねプツプツをこうつけて、
うん、
でその七個字のつけ方にも機械でつける七個字もあったりするらしいんですけど、ね、それは前に飾り職の人に聞いたんですけど、
うん、
七個字見たら物の良さが分かるっていうこと、でこれがねちょっと今日のお話なんですけども、
はい、
まあ、あの直接の、まあ、建築と、まあ、飾り金門ということで、まあ、お寺なんかでしたらそういういわゆる飾り金門っていう、あの飾りっていうのはね、金辺に方って書くんですよ、
うん、
草冠に方向の方、
うん、
こういう字を書きますね、飾り金門の場合は、あの普通の装飾の職じゃない字書くんですよね、これがまあお寺なんかでしたら、まあ小口金門とか八層金門、四葉六葉とか、四葉六葉って言ったら、あのこう投げ石のところに釘をね、うん、
はい、
隠すために葉っぱの6つの葉っぱ六角形したのがまあ六葉っていうんですけども、
うんうん、
あのそんなもん原寸図書いてましたけどね、もう何十年前には実は、
ああそういうなんかあの塔のとこでもね、釘隠すためにこうやってあるやつありますよね、まんじゅう金門
っていうのがあるんですけどね、
うん、
で発想を言ったらその扉をこう加えて、あのこうぐるぐる回すようなところにこうピューッと広がったね、八の字に広がった金門があるんですけどね、
うん、
まあ、そういうのもいっぱいあるんですけども、それはまあお寺の場合ですよね、
うん、
もちろん建築いわゆる今の建築にもたくさんあります、この放送の中でしたその蝶つがいありますよね、
うん、
でそこポコッと穴開いてるだけです、実はそこにドアの取っ手がこう、
うん、ついてますよ ね、うん、
でこういうもんがねすごい大事なんですよ、
うん、
で僕建築始めた頃にとにかく金門はケチるなと、
うん、
ということを言われました、
うん、
で金門を見たらその建築の見たらというか金門をによってその建築の質っていうのがねものすごい上がったり下がったりする、といい建築作ってても金門ケチったらもうそれで建築の質がドーンと落ちてしまう、
はあ、なんかすっごいおしゃれしてて上ものすごい服着てても足元ねちょっと汚れた靴やったりとかしたら全体がもう台無しになるのと同じですよね、
本当に足元を見る言いますけど、その足元がまあ例えば金門なんでしょうね、そこはもういいもん使えと、
うん、
もう口酸っぱくして言われました、
うん、
と、まあこれがまあそれさっきの話ですけど高いんですよね、
うん、
いいもんは高い、ところがいいもんはやっぱりね、あの手にもこうしっくり馴染みますし、
うん、
あの長持ちもしますし、
はあ、
でいいもん豊かって別に例えばそれが金でできてるとかね、
うん、
そういうもんじゃないんですよ、その素材はいろいろあります、鉄もあれば銅もあれば、銅いいものもあれば、まあ、アルミもありますけどね、うん、まあそういういろんな素材もあればデザインもあれば、まあその仕上げ方とかいろいろあるんですけれども、
うん、
やっぱりそういう質のいいもんですよね、ちょっと口ではそうしか言えませんけども、そういうものをやっぱり使いなさいというふうに言われました。
なるほど、はい、ちなみにあの松尾さんのその女みこしの絵馬吹会が書いてあるそのおみこしっていうのは、うん、どんなおみこしなんですか、
どんな
っていうか
飾りは
飾りとかもついてる、
だいぶついてきました、
うん、まだまだは途中という
途中
ですね、
うんうんうん、
いいもんつけてくださいね、
そうですもうそれをつけるために
そうですよ、ね、
頑張って、
はいはい、
そうよ山本さん、そんな言うても今言ってはったみたいに、うん、高いん
で
大変なのよ、
高いんでしょ、だから
ぼちぼち
、
ね、そうですね、
はい、
はい、
それでいいものをつってきたらつけていただけたら、
はい、
本当に気持ちもやっぱりこう
豊かになってくると、
で、ね、
でもあのつければつけるほど重くなりますね、
そんなに重ならへんと思いますけどね、
そうかな、なんかあれ結構こう重なってていっぱいついてたりとか、
はいはい、
ねえするから 大変なんちゃいます？
まあ重さよか、お金の方が多い
それは大変や。そういうのもやっぱご自身たちでなんかこう資金を集めたりとか、
フリーマーケットね、
フリーマーケットで まあ、収益金っていうのも運営費の中には入っていきますし、 あとはほとんど運営っていうのは皆様からのご寄付からっていうことですので、一つの祭りを作るっていうのもやっぱりお金もかかりますから、
これは大事です
けど
ね。
そのためにもやっぱりみんなに愛される女みこしでないといけないわけですよね、はい、はあ、いやなかなか今日は面白い話が聞けました。はい、はい、私も今度はちょっとおみこしいろいろもうちょっとじーっとこうね、見てみたいな。
見る方だけじゃなくて、
あ、そっか、まだできるかな、危ないな
できます、できます
頑張って、
ぜひ一緒に担ぎましょう。
ありがとうございます、はい、ということで今日お越しくださいましたのは、松尾神社の、女神輿山吹会からお二人、田中美希恵さんと内田美和さん、お二方でした。京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。